議会長泉2017年5月1日号ナンバー182発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス055-986-5905メールアドレス議会@長泉.org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/議会長泉は年4回2月5月8月12月に発行されます。この号では主に3月定例会についてお伝えします。主な内容は29年度予算、28年度補正予算、条例、ズバリ町政を問う8人が一般質問、街角インタビューなどです。3月定例会、29年第1回定例会は3月1日から22日まで22日間の会期で開かれました。29年度予算、28年度補正予算、条例の制定などの27議案を審議し、すべて原案通り可決しました。29年度予算のあらまし、一般会計と特別会計と企業会計を合わせた予算総額は約238億8400万円で、前年度に比べて 1.3% の減となりました。一般会計は147億2000万円で、昨年度と同様に過去最大規模の積極的な予算編成となっています。グラフを読みます。町に入るお金、自主財源 76.2% の内訳は、徴税97億6500万円 66.4%、 前年度からの繰越資金3億円 2.0%、 積立金などからの繰入れ金2億9766万円 2.0%、 その他8億4734万円 5.8%、 依存財源 23.8% の内訳は、国・県からの支出金21億9698万円 14.9%、 国からの交付金など11億1300万円 7.6%、 借りるお金2億円 1.3%。 町が使うお金、児童・高齢者などの福祉に50億4941万円 34.3%、 道路や河川の整備などに22億3154万円 15.2%、 教育や障害学習などに20億5630万円 14.0%、 行政の運営などに19億6178万円 13.3%、 健康やゴミ処理などに17億7679万円 12.1%、 その他16億4414万円 11.1%。 グラフの説明を終わります。予算総額、表を読みます。1万円未満は切り捨ててあります。一般会計、29年度147億2000万円、28年度147億円、前年度比 0.1% 増。次からは会計種別、29年度、28年度、前年度比の順にお伝えします。国民健康保険事業、41億6800万円、40億5300万円、2.8% 増。後期高齢者医療、7億1500万円、6億6300万円 7.8% 増。 介護保険事業25億6200万円、25億6600万円、 0.2% 減。下水道事業9億7800万円、9億4000万円、 4.0% 増。土地取得事業37万円、52万円、28.2% 減。水道事業7億4062万円、12億6909万円、 41.6% 減。合計238億8400万円、241億9161万円、 1.3% 減。1万円未満は切り捨ててあるため、合計額は一致しません。表の説明を終わります。29年度重点施策6本の柱。豊かな心と生きがいを育む町、教育学習分野。ICT を活用した学習環境整備、小中学校幼稚園への防犯カメラの設置、新規事業、頑張る中学生応援事業補助金、桃沢野外活動センター安全施設改修、くすのき学級事業ほか、触れ合い支え合い健やかに暮らせる町、健康福祉分野、新規事業、子ども交流センター運営事業、新規事業、新生児聴覚検査事業、町中健康交流事業、福祉会館周辺整備、高齢者タクシーバス利用助成事業ほか、活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、都市整備分野、生活空間満足度向上事業、都市計画道路高田上戸狩線事業、木造住宅耐震補強事業費補助金、移住定住のための3世代同居支援補助金、橋梁長寿命化事業ほか、地球環境と安全快適な生活環境を守る町、生活環境分野、防災センター仮称整備、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金、ルミナスストリート整備事業、大規模地震対策等総合支援事業、生活空間満足度向上事業ほか、パートナーシップが確立し良質なサービスが効率的に提供される町、行財政分野、新規事業、都市ブランド戦略事業、共同による町づくり推進事業補助金、マイナンバー制度対応用仮想化システム構築業務、コミュニティ施設整備事業等補助金ほか、産業が力強く育つ活力ある町、産業経済分野、長泉ワクワク祭りの開催、地域産業立地事業費補助金、ハイキングコースのサイン等整備、産業祭の開催、就労機会支援事業ほか、持続的に発展し続けるまちづくりを。29年度予算を集中審議。29年度の各会計予算は総務民生委員会、建設文教委員会に審査を付託しました。委員は説明を受けた後、慎重に審議を行いました。ここでは主な委員会質疑の内容を紹介します。健康福祉分野、新生児のために新生児聴覚検査事業166万円、新規事業です。里帰り等新生児聴覚検査補助金47万円、新規事業です。質疑。事業の概要は、健康増進課長、新生児の聴覚障害の早期発見と早期療育を図るためにその費用の一部を助成するもので、新生児全員を対象としている。駐車場増設、福祉会館駐車場整備1400万円。質疑。事業の概要は、福祉保健課長、 福祉会館と在宅福祉総合センターの駐車場不足を解消するため、芝生広場などを全面アスファルト舗装の駐車場に整備するもので、約30台の駐車場を予定している。待機児童対策、調律認定こども園運営事業3636万円、新規事業です。質疑、延長保育や一時預かり保育の見込み数は、子ども育成課長、延長保育は1ヶ月あたり延べ80人、一時預かりは1ヶ月あたり延べ130人を見込んでいる。質疑、保育業務支援システムの内容と単園への導入の考えは、課長、主に出入り口で登校園管理を行うほか、保育記録の作成など保育士業務多忙化改善のためのシステムである。単園への導入は北こども園導入後の検討課題と考えている。子育て支援ファミリーサポートセンター事業援助活動費補助金50万円新規事業です。質疑、受託会員の補助額と補助件数の見込みは、子育て支援戦略室長、補助額は静岡県最低賃金と受託会員平日1時間あたりの活動費の差額とする。補助件数は過去の実績から1件あたり4時間の活動時間を年間600件見込んでいる。後期高齢者医療人間ドック助成、後期高齢者健康審査事業2223万円新規事業です。質疑、新規人間ドック事業の予算額は、福祉保健課長、国保事業と同様に人間ドック、脳・心臓ドックを実施する。人間ドックは20人48万円を見込み、脳・心臓ドックは22人84万円を見込んだ。国民健康保険、質疑、被保険者数が減少している主な理由は、福祉保健課長、後期高齢者医療制度への移行が主な理由である。介護予防の推進、地域支援事業6467万円質疑、要支援・要介護になる前からの介護予防を推進するためにどのような事業が拡充されるのか。長寿介護課長、一般介護予防事業の中で認知症予防、運動教室など地域の介護予防活動の支援に力を入れていく。社会情勢や住民ニーズに的確な対応を。教育学習分野、中学生を支援、頑張る中学生応援事業補助金169万円新規事業です。質疑、補助金の算出見込みは、子ども育成課長、町内に居住する公立私立中学生を対象とし、英検3級以上の受験は補助額2800円で450人分を見込んだ。インフルエンザ予防接種は中学3年生を対象に補助額1000円で430人分を見込んでいる。電子黒板、ICT を活用した学習環境整備5298万円質疑、事業の内容は、子ども育成課長、電子黒板を次の通り設置する予定である。長泉小学校15期、南小学校13期、北小学校13期、長泉中学校10期、北中学校11期。トイレの様式化、町立小中学校のトイレ改修4730万円。質疑、トイレ改修後の様式化の進捗率は、子ども育成課長、小学校は 65.4%、中学校は 66.6% である。学校の整備、小学校施設整備費1億8536万円。中学校施設整備費8280万円。質疑、小中学校の施設整備の主な内容は、子ども育成課長、次の通り。長泉小学校、空調整備、受水槽、高架水槽改修設計、屋上防水、 照明設備改修、南小学校、放送設備改修設計、屋上防水、外壁、トイレ改修、北小学校、空調設備、内装、プール防水改修設計、長泉中学校、受水槽、空調設備、内装改修設計、屋内消火栓、体育館トイレ改修、北中学校、給排水管、内装改修設計、空調設備改修、図書館の充実、資料管理事業費1232万円、質疑、資料の年間購入予定数は、障害学習課長、一般図書3500冊、児童書2300冊、DVD45 点、CD45 点、団体貸し出し専用図書700冊などの購入を見込んでいる。給食費の見直し、小中学校給食納付金2億1882万円。質疑、給食費改定後の金額は、学校給食センター所長、小学生は月額4300円、中学生は月額5100円、一食あたりは小学生用が259円、中学生用が307円になる。質疑、見直しの要因と保護者への周知は、所長、給食費は16年間変わっていない。この間、消費税率の改定や物価の上昇などで食材の調達が大変厳しい状況にある。安定した給食を提供するため見直しを行った。保護者への周知は学校を通じて文書を配布し、ホームページでも掲載し周知に努めている。発掘調査、埋蔵文化財調査事業費990万円、新規事業です。質疑、事業の内容は、障害学習課長、大峰 A 遺跡の発掘調査により、縄文時代の遺物が約6万5千点出土した。29年度から県委託事業として発掘調査結果の整理と報告書の作成業務を実施する。主な経費は臨時職員の賃金、外部委託する分析・実測業務の委託料である。
どう生かす？町民の生活に潤いを。堅実な町政運営を議会で徹底チェック。生活環境分野、交通安全の推進、生活空間満足度向上事業400万円。質疑、重点地区はどこか。地域防災課長、長泉小学校周辺か南小学校周辺を候補地としている。今後地元区の意向も確認しながら決定する。大規模地震に備えて、大規模地震対策等総合支援事業9384万円。質疑、事業の内訳は。地域防災課長、デジタル地域防災無線の修繕1600万円、同時通報用防災行政無線デジタル化工事5000万円。防災倉庫建設と移設工事800万円。災害用マンホールトイレ設置工事1200万円などである。きれいな河川に。水質汚濁対策事業費651万円。質疑、増額の理由は。暮らし環境課長、梅の木沢川に流れ込む工業団地専用排水路の水質検査で沈着物の調査を実施するための予算を追加した。雨水排水路の調査、雨水排水路維持管理計画策定事業3639万円。質疑、事業の内容と調査河川は。工事管理課長、町が管理する雨水排水路を効果的・効率的に維持管理するために 現状把握と課題整理を行う。29年度は門野川、久保田川、境川、高知川、松川を予定している。都市整備の分野、公園の整備、あゆつぼ公園整備事業、新規事業です。1000万円。質疑、測量業務の内容と範囲は。建設計画課長、都市計画決定している区域約 1.3 ヘクタールの現況測量と境界を確定するための用地測量を行う予定である。定住人口の増加に、移住・定住のための3世代同居支援補助金1000万円。質疑、内容と予定件数は。建設計画課長、3世代が同居するための住宅取得は100万円を限度とし、住宅改修は50万円を限度として補助する。住宅取得が5件、住宅改修を10件見込んでいる。北部地域のアクセス道路、北部地域幹線道路調査事業750万円。質疑、事業の内容は。建設計画課長、城山交差点に新たな町道を接続した場合の国道246号へ与える影響を検証する交通解析を実施する。南部地区センター改修、南部地区センター外壁および屋根改修工事1998万円。質疑、工事の内容は。住民窓口課長、外壁のタイル部分に小規模な浮きが点在しているため、剥落防止対策を行う。また、屋根の錆や不良箇所の修繕や塗り替えを行う予定である。産業経済の分野、若い技術者を昇用、技能功労者表彰事業38万円。質疑、青年枠を設けた狙いは。産業振興課長、40歳以下で優れた技能を有し、将来を嘱望される方を昇用することで、労働意欲の高揚を図り、町の産業振興へつなげたい。農業用施設の修繕、農業用用排水路改修事業費1960万円。質疑、事業の内容は。産業振興課長、元長久保の長久保第二排水場南側の農道で擁壁、側溝、舗装などの工事を行う。また不測の事態に緊急修繕を行う。行財政の分野、都市イメージの向上、都市ブランド戦略事業新規事業です。1695万円。質疑、事業の内容は。行政課長、広告業界トップクラスの事業者による広報戦略のノウハウ提供や、住民が参加するワークショップの運営、ブランドコンセプトの決定、キャッチコピーやロゴデザインの制作と商標登録業務などを予定している。インターネット環境の充実、公共施設公衆無線 LAN 整備事業99万円。質疑、整備箇所は。行政課長、役場本館1階住民窓口課、健康づくりセンター待合ロビー、文化センターエントランスホールの3箇所に設置する。マイナンバー制度、マイナンバー制度対応用仮想化システム構築業務5205万円。質疑、今後のスケジュールは。企画財政課長、29年7月のマイナンバー制度運用が始まるまでに、国のセキュリティ基準を満たすマイナンバー関連ネットワークと内部情報ネットワークを分離させる。 予算編成にあたり、質疑、予算の有効活用を図る対策は取ったか、また投資的経費が減額された要因は。企画財政課長、当初予算の編成にあたり過去の決算額や実績を考慮し、当初見込みと決算額に乖離が出ないよう精度の高い予算要求をするなど、予算編成説明会や予算査定時に周知徹底した。また防災センター過小整備事業などの増額要因に対し、子ども交流センター整備事業などの完了に伴う減額により、投資的経費は前年度に比べ減少した。28年度補正予算、全会一致で可決。表があります。会計補正予算額の順でお伝えします。ただし予算額は1万円未満は切り捨ててあります。一般会計9860万円増、国民健康保険事業618万円増、介護保険事業47万円増、水道事業収益的支出2200万円減、水道事業資本的収入5000万円減、水道事業資本的支出1億3600万円減、下水道事業4555万円減、土地取得事業11万円増。表の説明終わり。補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。基金へ積み立て、財政調整基金積み立て事業費1億4000万円増。質疑、積み立て金が多額となった理由は。企画財政課長、工事や業務委託の入札査金などに伴う減額が主な要因である。また年度を通して執行する事務事業では経費や事業費の確定が年度末になることなどから、予算残による積み立てが年度末に集中した。予防接種費の減額、母子予防接種費130万円減、成人高齢者予防接種費200万円減。質疑、接種者の見込みが少なかった検証と理由は。健康増進課長、日本農園はワクチンが不足していて希望しても接種できない状況で、見込みよりも少なかった。子宮頸がんワクチンは積極的な接種勧奨を控えている中、接種者も少なかった。高齢者肺炎球菌ワクチンは65歳以上の定期接種対象者のほかに希望者の分を計上したが、見込みよりも少なかった。利用者の増加、障害児通所給付事業費2600万円増。質疑、増額の理由は。福祉保健課長、利用できる施設環境が整い利用者が増加したことによる。燃料費の減額、火葬場維持管理費150万円減、焼却場維持管理費500万円減。質疑、火葬場と人海焼却場の燃料費減額の理由は。暮らし環境課長、予算措置していた燃料の灯油単価が下回ったためである。学校給食センター管理費480万円減。質疑、減額する光熱水費の内訳は。学校給食センター所長、電気料が120万円、ガス代が325万円、水道代が35万円である。国からの交付金減額、社会資本整備総合交付金2609万円減。質疑、減額となっているが予定されていた事業は実施できるのか。建設計画課長、国の交付金が減額となるが、一般財源を充当することで当初計画通りの業務を実施する。 工事管理課長。当初予定していた事業はすべて実施する。不足した財源は一般財源を充当する。決議。小永井光一議員に議員辞職勧告。小永井光一議員は29年第1回定例会の22日間の会期中、議会活動で2回の無断欠席と1回の遅刻があった。これは議員として自覚のない無責任な行動であり、議会の品位を著しく損なう行為である。過去にも無断欠席や遅刻、ファックスによる町民への事実誤認の情報発信などにより町民と議会を混乱させている。28年11月定例会では、一般質問における事実誤認の発言などにより6日間の出席停止の懲罰を受けたばかりであり、本来ならば失地回復のため議員としての自分の行動に全力で注意を払うべきである。以上のことにより、町民から付託を受けた議員の立場と職責を十分認識し、良識ある行動を取らなければならない町議会議員としては不適格である。したがって、これらの行為について社会的道義的責任を重く受け止めるべく、議員辞職勧告を決議する。全会一致で可決。長泉町立幼保連携型認定子ども園条例を制定。全会一致で可決。この条例の内容は、現在の町立北幼稚園を改修し、町立北子ども園として新たに開園する幼保連携型認定子ども園の設置や管理の規定を整備するため制定するもの。質疑。園区は、子ども育成課長。1号認定子ども幼稚園相当の子どもは北幼稚園の園区を踏襲する。2号3号認定子ども保育園相当の子どもは園区はない。質疑。保育料は、課長、1号認定子どもは町立幼稚園と同じである。2号3号認定子どもは保育園と同じ保育料となる。質疑。給食の提供体制は、課長、2号3号認定子どもは給食提供が必須である。1号認定子どもは保護者が給食を希望する場合に提供する。長泉町職員の配偶者同行休業に関する条例。この条例の内容は、職員が外国で勤務などをする配偶者と生活を共にすることができる配偶者同行休業制度を導入するため新たに制定するもの。その他、条例の一部改正4件。路線の認定。都市計画道路高田上戸狩線下戸狩工区の事業認可取得に伴い、町道843号線として認定。全会一致で可決。指定金融機関三島信用金庫を指定。29年7月1日から31年6月30日。全会一致で可決。固定資産評価審査委員長沢勇氏、伊藤正幸氏、鈴木博之氏同意。意見書。精神障害者に対する他障害者並みの交通運賃割引適用を求める意見書提出に関する陳情が提出され、審議の結果全会一致で可決し、精神障害者の交通運賃割引に関する意見書を関係機関に提出した。議会改革特別委員会報告。議会改革特別委員会は27年9月定例会で議会の活性化を推進し、議会機能強化と議員力の向上を目的に設置し、これまで13回の委員会を開催し、 協議検証を重ねた。調査項目1、全議会改革特別委員会で決定・実施した内容の評価と検証。2、議員定数の適正化。3、議会予算。4、政務活動の在り方。5、議会基本条例の必要性。6、政策検討協議会。7、請願・陳情。8、議会の在り方。9、資料のペーパーレス化。提言1、政務活動費の改正。政務活動費支出のための運用指針の改正。旅費などの運用指針を見直し、支出限度額を定めた。提言2、資料のペーパーレス化。議会関係資料のペーパーレス化を図るため、タブレット導入に向けて進める。提言3、陳情の取り扱い。議会運営委員会の審査を受け、審議事項とするか判断することとした。
ズバリ、調整を問う。8人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。下山和則議員より。1、線路下をくぐる地下道路アンダーパスの取り組みは。2、三島駅北口周辺の下水道事業の早期着手を。3、特定健診等の対象年齢の引き下げを。4、町内の公立幼稚園の給食実施は。溝口勲議員より。1、都市計画道路池田平木線開通の検証と将来像は。2、医療の町長泉を将来の重点施策の中核に。小永井光一議員より。1、町長の体調不良による執務への影響は。2、仮想売店プロセスの疑問点を問う。杉森健二議員より。1、将来を見据えた少子化対策を。2、コミュニティバス運行で住みよい街に。植松秀樹議員より。1、高齢者施策の充実を。2、障害者向け接遇対応改善に向けて今後の行政運営は。宮口義孝議員より。1、魅力ある街は目に映る街並み景観。2、三位一体で安全安心犯罪詐欺対応。大沼正明議員より。1、町内に住む目の不自由な方の安全安心な生活のため、町の配慮と支援を。土屋誠議員より。1、調整運営を問う。下山和則議員の一般質問です。質問、公立幼稚園の給食実施は。答え、多くの課題があり、対応は難しい状況。給食への考えは。質問、他の自治体で給食を実施している事例は。子ども育成課長、近隣では小山町、函南町、沼津市などが実施している。未実施は当庁のほか三島市、裾野市である。質問、文部科学省通知で幼稚園において適切な給食の実施に努めることとなっているが、見解は。教育部長、給食提供は全園児が対象となるが、現状は弁当を希望する保護者の方が多いことや、センター方式では食器類の保管・洗浄・配送・配膳など多くの課題があり、実施は考えていない。質問、外部委託の実施、あるいは週1回程度試験的に給食はできないか。部長、外部委託は食の安全、食育、アレルギー対策など多くの面で課題があり、実施の考えはない。週1回の試験的な給食も、給食センターの1日の処理能力が限界であり、 実施は難しい。質問、今後保護者からの要望が出た場合の対応は、部長、現状の施設では物理的に対応が困難な状況であることや、保護者のニーズも弁当希望者の方が多い現状を説明する。質問、三島駅北口周辺の下水道の早期着工を。答え、事業計画に基づき順次整備する。早期着工の考えは。質問、三島駅北口周辺をいつ下水道事業計画に加えたか、また地元区への説明会の実施は。上下水道課長、地元区からの要望もあり、26年3月に北部第4処理分区の事業計画区域を約38ヘクタール拡大している。また、地元説明は工事実施時点で工事範囲の関係者への説明会、または個別説明により対応していく。質問、現在の三島駅北口周辺の整備状況は。課長、27年度から幹線環境の整備進捗に合わせ、面整備を下流側から進めている。28年度には、下尖の御嶽堂交差点から北上する幹線環境を敷設する工事を実施した。今後、三島駅北口方面へ順次進めていく。質問、早期の着工と事業状況の地元への周知は。課長、三島駅北口周辺まで整備が完了するにはまだしばらく時間がかかる。事業の周知は引き続きホームページに掲載することや、事業計画を変更する際にパンフレットを作成して公共施設に配下するなど対応する。溝口勲議員の一般質問です。質問、池田ひぎらぎ線開通検証と将来像は。答え、民間と連携し住民福祉に寄与する土地利用を目指す。質問、池田ひぎらぎ線の開通した区間の町負担額は。建設計画課長、表です。県道区間約400メートルの負担額、国・県約21億円、町・負担なし。県道区間約800メートル、国・県約35億円、町・約40億円、合計、国・県約56億円、町・約40億円。表の説明終わり。道路愛称名は。質問、池田ひぎらぎ線の道路愛称名の決定は。都市環境部長、29年度中に三島市境から国道246号陣場交差点までの愛称名の選定を実施する。一般公募や地元からの提案をいただき決定する。町内循環バスの運行を。質問、中尖地域池田ひぎらぎ線への循環バス運行計画は。企画財政課長、医療・商業施設の進出が著しく、新たな町の顔となるエリアであり、29年度コミュニティバス再編検討調査の中で検討していく。将来の町づくり構想。質問、道路整備に合わせた町づくり構想は。都市環境部長、町の発展や住民福祉の向上に寄与する土地利用が進められるような町づくりを目指し、民間と連携を図りつつ推進する。質問、医療の町を将来の重点施策の中核に。答え、総合計画の推進と都市ブランド戦略を展開していく。町の新たなキャッチフレーズの発信は。質問、現状からステップアップする町の施策展開は。総務部長、町総合計画後期基本計画の重点プロジェクトで、さらなる町のイメージアップを図るための広報戦略の策定を掲げ、29年度から 長泉町都市ブランド戦略のプロジェクトを立ち上げる。この中で住民や団体などによる推進会議、役場町内のプロジェクトチーム、町民が参加するワークショップなどでの意見をもとに、町の魅力、強みを探していきたい。教育現場での医療教育対応は、質問、小中学校での医療体験や知見の教育は、教育庁、文部科学省が推進するキャリア教育に基づき、幅広い職業体験を実施している。医療分野の体験は、22年度から県立静岡がんセンターで、町内の中学生が病棟や医療業務の見学、看護師体験を行っている。躍動する町の創生。質問、躍動する施策とは。総務部長、町総合計画と町人仕事創生総合戦略を進めることで創生したい。小永井光一議員の一般質問です。質問、町長の長期療養による影響は。答え、現在まで公務に大きな影響は生じていない。町長の体調は。質問、執務の停滞は。総務部長、町長は28年8月10日に脳疾患により体調を崩し入院した。その後リハビリを中心に治療し、2月7日に退院した。入院中も28年10月以降、担当医師の許可を得て週1日程度のペースで登庁し公務を行ってきた。退院後も言語障害の回復を中心としたリハビリを行っており、今後も通院治療を行いながら公務に当たる予定である。町長は入院当初から意思決定は何の支障もない状況であり、登庁時や入院先の病院で重要案件を中心に判断を仰ぎ、その判断に沿って各職員が職務に当たっている。現在まで公務に大きな影響は生じていない。質問、町民へ正確な情報を。部長、町長はすでに退院しており、今後町長が公務に当たる機会も増えることが予想されることから、今後こうした場面を通じて誤解のないよう説明し、町民の理解を得ていく。質問、新聞や広報長泉などに掲載する予定は。部長、現在その予定はない。質問、広域火葬場は合併を意識した施策か。答え、その人の協議の中で議題にも上がっていない。法的根拠の確認。質問、火葬場を裾野市に建設することが決まったことというなら仕方がないが、現火葬場は都市計画法施行前に建設された。法に対する既得権は。建設計画課長、都市計画法には既得権に関する規定はない。質問、現在地建て替えに建築基準法51条正し書き許可を受けられるのでは。課長、許可が受けられるのはこれまでも答弁している通り増築と用途変更のみである。質問、施設を残す考えは。また移転後の用地利用は。暮らし環境課長、火葬場移転後建物を撤去し更地にする。その後の計画は現時点では決まっていない。質問、火葬場検討委員会を当局の意図通りに誘導していなかったか。課長、これまでも答弁している通りそのようなことはありえない。質問、火葬場広域計画は合併を意識した施策か。総務部長、その人のさまざまな協議の中で合併は議題にも話題にも上がっていない。
次は杉森健二議員の一般質問です。質問、将来を見据えた子育てに必要な整備を。答え、子育てしやすい環境づくりを進めていく。将来に向けた少子化対策。 質問、放課後児童会の待機児童の現状と対策は。教育部長、南小北小校区の待機児童が56人発生している。子ども子育て支援事業計画を前倒しし、施設の増設に向け適地の確保に努める。質問、認可外保育所の関わりの現状と今後は。子ども育成課長、認可保育所に入所できない場合、認可外保育所を利用する保護者に利用料を補助している。保育を必要とする子どもが希望する認可保育所に入所できるよう保育環境整備に努める。質問、人口減少傾向にある20代が活躍できる就労の場の提供が必要では。産業振興課長、町で取り組む官民連携複合施設フレスポ長泉の整備や、策定中の立地適正化計画や商工会で取り組む中心市街地活性化事業調査を受け、若年世代の増加も見込めるようなおしゃれで魅力的な企業や店舗の誘致に努めたい。質問、ワークライフバランスの取り組みを。総務部長、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、多様な個人が能力を発揮できる活力ある社会づくりに取り組みたい。質問、コミュニティバスの実証運転を。答え、30年度に協議が整い次第実施したい。便利なコミュニティバスの運行実現を。質問、清水町の商業施設で清水町内循環バスとの地域連携の考えは。企画財政課長、共同運行していた事業だったが、18年から単独運行となった経緯もあり、改めて可能性を検討したい。質問、100円で町のどこへでも行けるような複数ルートの計画は。課長、コミュニティバス再編検討調査を行い、質問の複数ルートの関係も合わせて検討したい。質問、バス運行の計画から運営まで民間企業と進めていく考えは。課長、バス運行全般でノウハウのある民間企業との連携や委託業務が可能となれば高い効果が期待でき、持続可能な公共交通の確保にもつながるため調査研究したい。質問、北部地域と中心市街地を結ぶ便利なシャトルバス運行の考えは。課長、一般タクシーや定時路線バスとの競合、児童生徒の通学路線という課題もある。29年度にコミュニティバス再編検討調査の中でシャトルバスの運行も合わせて検討したい。次は上松秀樹議員の一般質問です。質問、高齢者タクシーバス利用助成への配慮を。答え、必要に応じて検討していく。助成制度の充実を。質問、高齢者タクシーバス利用助成事業の利用状況は。長寿介護課長、29年1月末時点で対象者4284人に対し申請は2051件で 47.9% の申請率となっている。質問、助成対象75歳の基準日を4月1日としている理由は。課長、有効期間が当該年度の4月1日から翌年3月31日の1年間であること。また75歳以上であれば後期高齢者保険証により本人確認が容易なこと、事務の効率化などを検討した中で制度化した。質問、誕生日を迎えた方は誕生月かその翌月から助成対象となるよう制度の見直しを。課長、28年4月2日以降に75歳に到達している方に不公平感を与える恐れがあるため基準日の変更は考えていない。質問、バスルートが再構築されるまで助成額の増額を。住民福祉部長、今後 申請件数や利用状況などを検証しながら、より高齢者にとって効果的な事業となるよう必要に応じて検討していきたい。質問、町長の過料が続く中での行政運営は。答え、町組織が一体となって取り組んでいく。行政運営の状況。質問、28年8月からの町長の入院過料により各種施策を推進していく上で意思決定過程はどのようになっているのか。副町長、町長は入院された当初から調整・施策推進の意思決定の判断は何ら支障のない状況であったので、私や総務部長が病院に出向き調整の情報提供を行うとともに、さまざまな重要案件の町長の意思・意向を確認した上で施策を推進してきた。29年度予算案なども1月10日に町長ヒアリングを行い、各部長から町長に各部門の懸案事項や課題を示し判断を仰ぐなど、従前と変わらない意思決定過程を踏んでいる。質問、行政運営上のガバナンスや危機管理体制など指示命令系統を心配する声がある。今後どのように行政運営を担うのか。副町長、行政運営上の意思決定は支障のない状況であり、町長の指示のもとガバナンスや危機管理を行い、引き続き円滑な行政運営は可能である。ただし町長は言語に支障がある状況が続いており、職員が今まで以上に町長の意思を的確に把握し行政運営に反映できるよう町組織が一体となって取り組んでいく。言葉の説明。ガバナンスとは統治、組織をまとめて収めること。説明を終わります。次は宮口義孝議員の一般質問です。質問、魅力ある町並み景観を生かした戦略を。答え、知名度向上やイメージアップを図る。魅力ある町の発信は。質問、町の統一したイメージがないという具体的な見解は。また今この統一的なイメージ作りを表に出した理由は。総務部長、現在町は交通利便性、子育て施策などの外部からの評価がイメージとして取り上げられがちであるため、何が全国に発信できる魅力・強みなのかを町民や各種団体などに参画いただき共通認識することが重要であると考えている。そのため28年度から町合計画・後期基本計画重点プロジェクトとして町の知名度やイメージアップのための都市ブランド戦略に取り組んでいる。町の玄関口の整備を。質問、以前より町の玄関口は下戸ヶ里駅という考えに変わりはないか。建設計画課長、駅の周辺は交通結節点としての役割を担っているため町の玄関口としての認識に変わりはない。質問、小さくなったが下戸ヶ里駅の駅舎が新築された。駅前整備は魅力ある街づくりの出発点であり重要課題では。課長、下戸ヶ里駅前広場は JR 東海所有の土地であり、整備を行うには様々な協議を行う必要があるため町が直ちに整備する考えはない。質問、旧駅舎の空間に集客や交流を図るための整備が必要と考えるが見解は。課長、下戸ヶ里駅舎は JR 東海が所有し管理している。町が新たに整備する考えはない。なお解体後の余剰地は当面は駐車場として利用すると聞いている。質問、屋根のある待合室ベンチなどがこれからの高齢化社会には必要であるが見解は。都市環境部長、町が直ちに整備する考えはないが、将来の計画である都市計画マスタープランの見直し、 立地適正化計画の策定を進める中で考え方を整理していく。質問。水と緑と文化の街のモニュメントや照明塔の増設や排水が悪い駅前通路の整備が必要と考えるが、見解は。建設計画課長。駅前広場は JR 東海が所有し管理している。駅前広場の整備と同様で JR 東海とのさまざまな調整が必要で、課題も多く、町が新たに整備する考えはない。道路の排水補修は JR 東海と協議していく。質問。ジオ散歩ルートの緑化、歩道や生活道路の舗装の整備を。工事管理課長。町のジオポイントを中心とする歩行者ネットワークの構築のため改修を進めている。特に町道732号線の歩道整備は今後も行う。次は大沼正明議員の一般質問です。質問。目の不自由な方に配慮と支援を。答え。職員は親切丁寧な対応をする。視覚障害者の移動支援の現状は。質問。町には点字ブロック設置基準があるのか。工事管理課長。長泉町道の構造の技術的基準等を定める条例や、長泉町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める規則を設置基準としている。質問。町内の音響装置付き信号機の現状と今後の設置予定は。地域防災課長。現在町内では役場庁舎前交差点と長泉滑駅前交差点の2カ所に設置されている。警察による今後の設置予定は未定との回答を得ている。質問。福祉避難所の南部地区センター南側駐車場に点字ブロックを敷設したスロープの整備を。総務部長。地区センターと南側駐車場とはかなりの高低差があり、施設利用者の利便性向上にはスロープ整備などが望ましいと認識しているが、駐車場地権者からは構造物の設置の同意は得られていない。29年度予算でセンター用地取得の予算を上程しており、今後駐車場地権者の意向なども十分踏まえた上で引き続き検討する。質問。公共施設の展示案内は十分か。企画財政課長。明確な設置基準はないが、住民が不自由を感じる部分がある場合は内容を検討し適切な対応を図る。質問。展示案内掲示板の保守点検の現状は。課長。各施設の職員に適宜点検させ、すり減ったり破損したものを確認した際は速やかに改善するように指導する。質問。町の施設に視覚障害者誘導用ブロックボイスを導入する考えは。課長。当庁の公共施設では南部地区センターの正面出入り口に設置されている。大都市の公共施設は施設職員では対応しきれないため、ブロックボイスの導入は有効と思われる。当庁の施設規模では目の不自由な方が施設に来場の際は施設職員が率先して親切丁寧な対応をすることが可能と考える。質問。町のホームページには声の広報がある。選挙時に目の不自由な方が不利益にならぬように声の選挙広報の実施を。行政課長。目の不自由な方への立候補者の情報提供は全国的な選挙管理委員会の課題となっている。今後他自治体の状況を注視しながら情報提供の手法を研究する。質問。点訳ボランティア、代読ボランティア、代書ボランティア育成のための協力体制は。福祉保健課長。長泉町社会福祉協議会と連携を取りながらボランティア育成を進めている。
次は土屋誠議員からの一般質問です。質問、東京オリンピックの事前合宿誘致計画は。答え、対応する整備条件が厳しく進んではいない。トップアスリートとの出会いのチャンスを。質問、町は都市へのアクセスが良く風光も良い。豊富な地場産品で選手へのまかないもでき、キャンプ地には最適地である。町内のスポーツ振興や子どもたちの夢を育む良い機会となるが、現状は。健康増進課長、大会組織委員会に受け入れの意思表明をしているが、事前合宿には滞在中の移動費や宿泊費の負担、競技組織基盤の構築、設備の整備やセキュリティ対策など誘致へのハードルが高い状態にあり、積極的な活動は進んでいない。質問、今後の対応は。住民福祉部長、町単独での誘致活動は考えていないが、近隣市町との連携が可能であればエキシビジョンマッチなどの開催を模索したい。質問、産業廃棄物の不法投棄の早期発見、早期撤去未然防止強化を。暮らし環境課長、27年から不法投棄監視担当職員を配置し、監視や警察署と速やかな対応をしている。また監視カメラ1台を追加した。県も一般県民からの通報制度、不法投棄110番を設置するなどの対策を取っている。質問、東名高速道路上の歩道橋の安全確保を。答え、中日本高速道路株式会社と協議し安全管理に努める。東名高速道路の歩道橋は、歩道橋とは道路の上を越えるための橋。質問、東名開通48年がたち、町内11箇所の歩道橋のうち、東の一橋、大峰一橋、南一色橋は交通量が多い。特に南一色橋は1時間で上下合わせて264台、3月2日の車両通行があった。対応は、工事管理課長、東名新東名高速道路の歩道橋合計20橋を29年度に定期点検を実施する。南一色橋は町指定の緊急輸送路でもあり、27年に改修の検討を行い、橋梁の新規架け替えも含め、今後さらに整備手法など詳細に詰めていきたい。東名高速道路の歩道橋は中日本高速道路株式会社と引き続き協議を進め、適正な安全管理に努める。北部地域の交通渋滞の解消を。質問、新設道路の可能性は。都市環境部長、県立静岡がんセンター周辺や工業団地への新たなアクセス道路の可能性を調査している。また駿河平南一色線の一部区間の道路改修を進めた。期待しています。私の要望意見、2月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。議員さんたちが議会で質問したことが回答と一緒に書いてあって分かりやすかった。先月国会議事堂に遠足に行き、その時に教わったことと比較して流れが分かって興味が湧いた。10代男性、あゆつぼ公園予定地の記事に注目しました。転入してきてあゆつぼの滝を訪れたのはだいぶ時間が経ってからでした。その理由は、駐車場がないため行きにくそうというもの。訪れてみると壮大な滝で 知り合いが来ると連れて行くようになりましたが、駐車場の問題は変わりませんでした。公園整備の際には、あゆつぼの滝訪問者の駐車場確保も視野に入れてもらえると、長泉の魅力アピールの一手になるのではないかと考えます。40代女性。通行しやすい道路にとありましたが、幼稚園の送り迎えや習い事の送り迎えなど、子どもとよく歩くものとしてはとてもありがたいことです。長泉町の道は狭く、歩道や白線が少なく、子どもと歩くには歩きにくく感じます。健康のために、歩く大人にとっても安心して歩けることは大切なことだと思います。30代女性。会議録もご利用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場、行政課、議会事務局にあります。また町のホームページでもご利用ください。6月定例会は6月5日月曜日に開会予定です。子ども交流センターを視察。3月31日に子ども交流センターの内覧会が行われました。新たな子育て支援の拠点として期待しています。自治功労賞受賞。全国町村議会議長会から永年議員活動を続けている15年与茂義雄議員が表彰されました。議員が聞く街角インタビュー、転入者の声。どちらから転入されましたか？愛媛県今治市。長泉町を選んだ理由は、主人の地元。今までの町と比べて印象は、ゴミの分別が細かいなぁと。町内のお気に入りの場所は、ウェルピア長泉。施設が充実していて。町に望むことは、バスの路線がもう少しあってもいいかな。40代女性。どちらから転入されましたか？清水町。長泉町を選んだ理由は、子供に優しい町と聞いて。今までの町と比べて印象は、子育てしている人が多いと感じた。町内のお気に入りの場所は、まだわからない。町に望むことは、国道1号線ガード下の公園をきれいにしてほしい。遊具が錆だらけ。本宿の信号の渋滞をなんとかしてほしい。20代女性。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ。ここはどこでしょう。ボル120。町内にあるジオポイントを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。丸ヶ淵。ヒント、長久保城を巡る合戦で鎧を沈めた淵という伝説がある。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは5月31日水曜日。消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668 長泉町中戸があり828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解は牛でした。応募総数31通。編集後期。29年度予算が原案通り可決され、 新たな期を迎えました。今期より幼保連携型町立認定子ども園子ども交流センターパル長泉もオープンしました。また長泉小学校近くには桜放課後児童会も増設され、町内各小中学校にはICT を活用した学習環境整備として電子黒板を増やす予定で計画を進めています。現在の課題である待機児童対策にも行政と議会で連携を取り、一つ一つ柔軟に対応し、子育て教育環境の充実に向け取り組んでまいります。杉森発行責任者議長柏木豊、広報校長委員会委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永井光一。これで議会長泉5月1日号ナンバー182を終わります。次回は広報5月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC